ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月12日、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田早紀江さん、横田拓也代表、飯塚浩一郎事務局長、横田哲也事務局次長、および北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会の西岡努会長が、イ・シンファ韓国政府北朝鮮人権国際協力大使と面会を行いました。また同日、エリザベス・サルモン国連北朝鮮人権状況特別報告者とも面会を行いました。拉致被害者ご家族等からは、面会の機会をいただき感謝する、拉致被害者はもちろん被害者家族も高齢化が進み、残された時間が限られている中、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現のため協力をお願いしたい旨が述べられました。イ大使およびサルモン特別報告者は、拉致被害者ご家族等の発言に耳を傾けるとともに、拉致問題の解決に向けてそれぞれの立場で協力していきたい旨を述べられました。面会後、拉致被害者ご家族等の記者会見が行われたところ、会見において横田拓也代表から次の通り発言がありました。
家族会代表の横田拓也でございます。本日韓国のイ大使とサルモン特別報告者2人とお会いすることができました。お二人に共通してお伝えしたのは、この問題にはですね、時間的制約がある、待っている親世代には時間がないんだということをお伝えしました。また私たち家族会、救う会、拉致ギリアの運動方針である全拉致被害者の即時一括帰国が私たちと求めていることであって、部分的解決や段階的解決、そういったものは求めていないんだということ、そして日朝両国にですね、調査委員会、連絡事務所を設置するといったことは一切求めていないんだということをお伝えしました。また韓国に対しては、この拉致問題解決に向けては日韓が強力に向き合うことがとても有力であって、韓国の力が解決にとても期するということをお伝えして、ぜひ協力を仰ぎたいということをお伝えしました。あと国連に対しては、この国際社会が結束して北朝鮮に対して強く迫るべきだということをお伝えしました。いずれもお二人の方がですね、本当に人間性があふれるような形で私たちに向き合って、そしてその役割という以上に人間性で向き合ってくださったなというような印象が強くありましたし、イ大使は会の終わりにですね、母と抱き合って、本当にありがとうといったような言葉を持ってですね、手当が出られたのも印象的でした。また私はちょっとサルモン特別報告者の方と冒頭エピソードを一つお伝えしたんですが、2018年のゴールデンウィークの時に訪米した時に、ニューヨークの国連代表部を訪れた時にペルーの代表部を訪れました。その時にペルーの大使からお守りを私と浩一郎君がいただきまして、私が必要としている以上にあなた方が必要としているはずだといったエピソードを紹介して、特別報告者はペルーのご出身ですので、そのことを改めて謝意を伝えた上で本題の報告をしました。特別報告者の方からは、 詳細は語ることはできませんが、ポイントだけ申し上げると、やはり国際社会の認識を高めるために引き続き支援をしていくという大変力強いお言葉をいただきました。引き続き私たちも声を上げていきたいと思います。ありがとうございます。
続いて飯塚浩一郎事務局長から次の通り発言がありました。
事務局長の一回でございます。本日はありがとうございます。まず当方から申し上げた、様式、内容の要約としては、44年会えてない状況が続いているというところで、ちょっと申し上げている状況でございます。でまたですね、おとといに国連安保理事会の方で、北朝鮮の拉致被害者の即時返還を求める共同声明が出されたということで、前回7カ国から31カ国増えたということになっていますが、これに関してはまだまだちょっとその広げて、それぞれ その国に対して広げていって、国際的な人権問題に対する人権問題を解決しなきゃいけない、人権問題を放置してはいけないというプレッシャーを北朝鮮にかけ続ける必要があるんだということはちょっと合わせて申し上げた次第です。今ちょっと両名、李大使並びにサルモン報告者にはそれぞれ同じようなことを申し上げてですね、出し次第でございます。で 両名ともですね、とてもその前向きにこの問題に対するその解決の姿勢というところを取り組むというところでおっしゃっていただいて心強かったわけでございますし、またサルモン報告者に関しては後日改めて公式な形で訪問させていただいて、我々のお話を聞きたいということをおっしゃっていただきました。本当にですね、両名ともその、特に早紀江さんに対するそのシンパシーというか思い入れが強く表れているようなことを印象と受けてですね、やはり母は、自分の娘を救うという母の強さというのを改めて、痛感をした次第でございます。以上でございます。
続いて横田哲也事務局次長から次の通り発言がありました。
横田哲也でございます。おとといの土曜日に国際シンポジウムで大使自身がおっしゃられた言葉でもあるんですけども、日韓連携とか、今日このような場もですね、前政権で考えられなかったことで、時間をもらったこと伝えを本当に感謝申し上げると申し上げた上で、政治レベルではですね、日韓の、いろんないくつかの点を置いて、対立構造があるわけですけども、北朝鮮の人権侵害ですとか、北朝鮮の国民に自由を与えるっていう、そういう日韓共通テーマに関しては強力に連携できるはずだということをお伝えした上で、今後とも、しっかりタッグを組んで解決に向けて取り組んでほしいということを、まず李大使にお話申し上げました。でサルモン特別報告者にはですね、冒頭、どういうふうな言葉をお伝えすればいいのだろうと思ったんですけども、ビクトール・フランクルっていうさんが書いた夜と霧っていう本の話題から入りました。これは第二次世界大戦中のナチスによる強制収容所でのいかにその捕らえられている人たちへの残虐な行為をしたかっていうことが記されている本でありますけども、似たような状況が北朝鮮でも未だ今現在も行われているということをお伝えしました。その上で拉致被害者のみならず苦しんでいる人々を助けてあげたいんだと、自由を享受してほしいんだということをお伝えして、サルモン特別報告者も深くうなずいていらっしゃいました。以上になります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では昨年2022年12月26日から31日にかけて、朝鮮労働党の中央委員会総会全員会議というものが開催をされました。 この中央委員会の総会では政治局が金正恩氏に対して司会を委任するということになりまして、金正恩氏はそれを受けてですね、3日間にわたって恒例的な報告というものを行いました。そしてその金正恩氏の報告の後、党と政府の幹部たちが文化別、問題別に分かれて、協議会を2日間行って協議をして、その上で最終的に5つの議題に関する決定書というものが採択をされたということになりますが、この過程を振り返ってみますと、いくつかの点で制度化がなされたということが感じられる大事なことだろうと思います。一つは中央委員会総会そのものがもう6月と12月末に毎年開催されるということが制度化されたと、これはそう断言できるわけでありますし、そしてその総会ではまず金正恩氏が恒例的報告を行うと、そしてその後に党と政府の幹部が協議をして、そしてその集団的な協議を経た上で決定書というものを作成するという、この形も制度化されたと言っていいわけであります。かつては最高指導者が新年次を通じてですね、決定された、すでに決定した政策を伝達する、あるいは指導するという形を北朝鮮では取ってきましたが、それがなくなると、新年次がなくなって代わりに集団的協議に基づいた集団的決定というものが表に出てくるという、それが制度化されたと言っていいだろうと思います。もう金正恩氏が従って個人独裁者であるということではもう全くないということは明らかでありますし、それは中国で1982年に鄧小平氏が作った形、党政治局常務委員会を中心とする集団指導体制、一党独裁、共産党の一党独裁、その形と非常に似てきていると。今北朝鮮では党中央という言葉を使いますが、この党中央がいわば集団的な指導体制というものをおそらく指すというふうに考えられるんだろうと言っていいかと思います。金正恩氏の新年次がなくなったということで、これは北朝鮮の一般大衆にとってみますと喜ばしいことにおそらくなるわけでありまして、それは従来一般大衆はですね、新年次を暗記しなければいけなかったわけですが、この新年次を暗記する作業から一般大衆は解放されることになったということでありますので、それを通じて朝鮮労働党に対するその忠誠を強化する、強める効果というものを北朝鮮の指導部は期待もしているんであろうかというふうに思います。今回の中央委員会総会で注目されましたのはやはり人事でありますが、軍人のトップと考えられてきたパク・ジョンチョン氏が党の中央軍事委員会の副委員長を解任されました。これが一番注目されるところだろうと思いますが、発表はなかったんでありますが、中央軍事委員会の副委員長とともに党の政治局常務委員も解任されたというふうに考えられます。今政治局常務委員会は6人から5人になりましたので、パク・ジョンチョン氏の後任者はいないということになりますが、このパク・ジョンチョン氏の解任の意味というのは決して小さくはないと、まず第一に言えることは、パク・ジョンチョン氏というのはやはり金正恩氏の側近、軍人の中での 最も近い側近であると考えられてきましたので、このパク・ジョンチョン氏が解任されるということで、金正恩氏と軍部との間の距離というものがまた生じたということが、まず第一に言えるということであります。まあ、そして第二に、パク・ジョンチョン氏の、党中央軍事委員会副委員長のポストは、これは、後任者として、リ・ヨンギル氏が、そこに就任することになりました。まあ、しかし、政治局常務委員の後任者というのはいないわけでありまして、まあ、これが大きいのは、政治局常務委員会がの中に、これまでパク・ジョンチョン氏、そしてリ・ビョンチョル氏という軍人が2人入ってたわけですが、もうパク・ジョンチョン氏が辞めた後、その軍人の後任者を決めなければですね、常務委員会の軍人は1人だけになったということでありますし、まあ、さらに、常務委員会が6人から5人に減るということで、多数決ができるということでもありますので、まあ、これは北朝鮮の権力における軍の地位のさらなる低下というものを意味すると言っていいかと思います。軍の影響力が低下をするということであるならば、一つは昨年のような挑発行為、ミサイル発射が続いた、ああいう国際社会に対する挑発行為が減るという効果も考えられますが、反対になると、軍人の方が本来慎重であって、むしろ非軍人の指導者の方がですね、指導幹部の方が強硬であるという可能性もありますので、果たして今年北朝鮮はどっちの方向に行くのかというのが、まあ、改めて注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダで、どうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
山本リンダで、どうにも止まらないをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。